くコリンゴラジオ自由の女神になりたくて、本日コロンバスデーで祝日のアメリカ、第124回ニューヨークコリンゴラジオは、先週に引き続きニューヨーク在住浄土真宗フリーランス僧侶の中垣賢術法師のインタビューになります。先週はフリーランス僧侶とは何か、また特に夢などなかったのにお坊さんにだけはなりたくないと思っていた中垣少年がお坊さんになっていく環境と心境の変化、そして海外との接点などを伺いました。先週の放送を聞いていない方はぜひ聞いてくださいね。さて今週はついにお坊さんとして海外で開教、言葉も文化も違う人に仏教を伝えるこのご苦労や、西海岸東海岸の違い、また西洋と東洋の宗教の違いや考え方の違い、そして分かりやすいトリビア的な仏教の説明、意外に面白い宗教の話や世界平和についてのお話です。ではどうぞ。
その時にだから海外に行くべきか、いや日本に留まって学ぼうかなとか、その2つがちょっと頭の中にまだ浮かんでたんですけど、まあでもそれこそ縁の形でやっぱり海外に行くって言ったことであったんで、やっぱり海外に行くべきかなっていうことで、まあそれでまあ最終的にはそういうふうにしてきたんですが、
お坊さんとして海外に行く、何かショックとか、うわちょっと全然違うとか、やりづらいとか、そういうことありませんでした？
そうですよね。だからまずは英語ができないとダメなんだって、あんだけ ESS やっててもあこれは全然通じないっていうか ね、ちょっとは良くなったかな、それはちょっとはまあね、マシといえばマシかもしれないですけど、まだまだまだまだ、だからそれで最初米国仏教団っていうところにまあ派遣されて、でそこでまあアメリカの北米教団なんですけど、だからそこのいろんなお寺に派遣あのこうアサインされたりするんですよね。で最初サンフランシスコのにホームがあるんで、そこでオリエンテーションとかがあるんで3ヶ月ぐらいして、だその辺でも英語の学校とかも行くんですけど、やっぱり日本語でもお説教ってそんなに簡単じゃないじゃないですか。
簡単じゃない。
それ英語にしてやるって、まああの南方留国大学でそのね、開教師課程っていうのを取ってたにしても、それにしても難しいでしょ。
だってあの英語にトランスレーションできるもんなんですか。
それを、いや、まあ、それをするわけですよね。していかないとダメだから。だからそれが、ね、それだけやっぱり英語の力もやっぱり相当いるじゃないですか。それとでもただ英語が分かってただトランスレーションしても、やっぱり全然通じない場合あるでしょ、全くカルチャー的なものが全然違うから、ただ日本語を英語にしたって、それはそれだけで全然その人には心には響かないわけです。
だから少し変えてというか、こっちの文化に合わせたように、全く直訳みたいな形しても通じないですよね。
そうですね。だからその辺はまだまだね、来たばっかりなのにそんなことはできないですけど、だからただだから最初なんかね、それでその最初にシアトルのお寺にあのアサインされたんですよ、でその時に結婚式とかやってくれって言われるんですけど、だから3回ぐらい断られたんですよ、英語のために。あれはショックだったけど、まあまあいい、でも結構ショックは強い人なんで、この人らは後で後悔するだろうなとかぐらいにちょっと今から勉強しようと思って英語をね、だからあの時やっといてもらったら、あ中垣先生にやってもらったらね、将来すごい有名になるかもしれないっていうぐらいの感じで思う人だったので、
まあ、ポジティブじゃないですか。
全然そういうのはね、それで、まあ、お寺の方に言って、学校行きたいって言って、
あ英語の学校に行きたいって、
英語だけじゃなくていろんな、その、もちろん英語もそうですけど、いろんな授業を取りたいって言って、でもうそれこそ大学あの時の授業面白かったですね。なんでかというと大学の時って基本的に単位を取るために授業を受けるじゃないですか。今回のやつはシアトルで行った時は、単位はいらなかったんですよ別に、だって別にその続けようとは思ってなかったんで、だから別に単位なくて好きなものを取りたかった、だからスピーチのクラスを取ったり、サイコロジーのクラス、心理学を取ったり、もういろんなものを取ったわけですよ。その中でまたいろんなあの面白いのもあったんですよ。あのマイノリティヒストリーオブユナイテッドステイツ、だから普通のヒストリーじゃなくて、そういう少数民族から見た、移民の歴史、移民の人たちから見たアメリカの歴史とか、あれはすごいためになってるんですよ本当は、今でも、 よくね、あの仏教を紹介するときに、うん、アメリカ人に対して、うん、子供とか特に、
うんうん、
千と丸、
うん、
千と丸っていうのは全然性格が違うんですっていう話で大体話をするんですけど、
うんうんうん、
だから線っていうのは一番最初と一番最後、うん、始点と終点っていう、そこを結ぶ、それで線が出来上がるということは最初と最後はすごく大切なんですよ。じゃあ円に関して言うと、
うん、
そ円の最初どこにあるかっていう、うんうん、すると、うん、ないじゃないですか、
ないないない
どこにも最初がない、どこにも最後でもね、その線でものを測るとないとおかしいっていうことになるでしょ、
うんうんうん、
だから創造原理とかあるわけですよ、キリスト教の中で。誰が作って、誰が作った限りは滅びるとかね、だから始まりがあったら終わりがあるっていう感じになるじゃないですか、
うんうんうん、
だからその線で考える、
うんうんうん、
で仏教っていうのはそうじゃないっていう感じで、その東洋はもっと円で考える。
へ
ーというと、じゃあね、質問が難しいでしょ、だから、うんうん、視点って絶対ないわけだから、そういったら子供も大体分かるんですよ、
うん、
あすごいとか言う、
うんうんうんうん、
でもよく考えてみたらその1点を押さえるでしょ、
うん、
そうするとその視点が終点になるんですよ、
視点が終点
な、だから今が大切っていうことで、
う
わだから出会いも一期一会とかあるじゃないですか、うんうん、でもそれはその今の出会いですよね、
うんうん、
だからなんでかっていうとやっぱり縁で考えるからですね、物がこう、ね、こうぐるぐる、ま、回るような、
ね、
わしの話も回るじゃないですか、
なるほどね話も回ってね
だから、いやでも本当そうですよ、線なんかでも、
うん、
だからなんで日本人の話はぐるぐるぐるぐる回るのかなっていうのになると、うんうん、やっぱり縁なんですよ、
なるほどね、
ね、アメリカ人なんかすっきりしてるじゃないですか、もう線だから、
なるほど、
だからそれがいいとか悪いとか別として、
うん、
違う世界なんですよ本当は、だから価値観も違うからイエスノーしかないでしょ、
あ、はいはいはい、
うん、だって
こっちはね、
うんこれだから終点に行ければ、例えばサクセスとかいう、ね
はいはいはい、
成功するっていうのも、
はいはい、
自分の目指した
その
点にたどり着いて初めてっていう考え方じゃないですか、だから、ね、たどり着けば成功だし、たどり着かなかったら失敗っていう感じでしょ、まあ、縁の場合ってそういうのは本当はあまりないんですよ、だから失敗が成功のもととか言うけど、 あれはやっぱり縁だから生まれるんだと思うんですよ、
縁だからなんだ、失敗は成功のもと、確かに
ね、だからそういう風な形でよくそれは話を子供とかにもするけども、結構そういう風に考えると東洋の考え方と西洋の考え方って、ね、うん、本当は全然違うんですよ、
違いますね、
うん、だから線っていうのは1につながるでしょ、
うんうんうんうん、
だから円は0じゃないですか、
うん、
この性格だけでも全然違うんですよ、例えば一つの神、
うん、
だから宗教的に言えば神は一つでしょ、
はいはい、
でも日本とかだとよろずの神だから円は0っていうことは、
はい、
なんぼでも入るっていうことです、無限に入るんです、だから簡単に言えば椅子でも、うん、今誰かが座ってるともう一人座ってるわけだから、
はいはいはい、
他の人が座れないじゃないですか、
はいはい、
でも椅子があってゼロっていうか誰も座ってなければ誰でも座れるわけです、
うん、そう座れる座れる、
うん、だからその宗教的にはそういうなんていうか価値観ね、日本の価値観っていうのはそういうところにあるわけで、ゼロの中に、
へ
ゼロっていうのはすごく大切な意味を持ってるし、
うん、
でも西洋に行くとこれは1、
うん、
1っていうことはその人がしか、それか他はダメです、だから排他的になったりするでしょ、それでだからヘイト、ね、イエスノーでもそうですけど、
はいはいはい、
基本的にはその辺にあるんです、
でもほら日本の場合イエスノーってあんまりないですよね、
ないの
は
っきりしないっていうのがその特徴ですよね、ある意味でだってはっきりしてないもんね、
してないしてない、
うん、なんで逆に全てをこう包むような感じで見ていくじゃないですか、
円
的に言えば、
はいはいはいはい、
これですよっていうんじゃなくて一本道っていう感じじゃなくて、こういろんなものをこう包んでいく感じで、一本道もいろんな道も包んで初めて一つのものになるっていうのがそのね大きな考え方になるわけで、そういうのがあるからそこで初めて平和っていうのが出てくるんだろうと思ってる、だからアメリカとかヨーロッパの平和って以前から違ったでしょ、だからその神を信じる者はそれは救われる、
うん、
じゃあ信じない者は
救
われないか、もういらない存在になったりして、
あ
の抑圧していったりしてたからです、あのね、よく十字軍の遠征ってかっこよく習いますけど、
はい、
あれやってきたことは、ね、いろんな人をこう、
はい、
キリスト教に変えてあとは切っていったわけです、
うん、キリスト
で、うん、なるかならないんだったら追い出すかとかそういう感じでやってきたから歴史があるわけです、そういう戦争の歴史があるから、
はいはいはいはい、
うん、まあ、それはちょっとね、正義と正義です、 だから、ある人は正義と正義で戦争する、うんうん、日本は正義感であんまりなさないんですけど、ある意味では、うんうん、だってそういう縁は基本的にそういうことなんですよね。あんまり正義感を持つある程度はもちろん大切だと思いますけど、そんなに白黒じゃないんですよね。
なるほど、はいはい、
白黒っていうか
最近ちょ
っ
とグレーとかね、
そうグレーってね、なんかその印象が悪いんで最近変えたんですよ、うん、アメリカに来てから
なんて変えたんですか、はいはい、
赤と青、
赤と青、
うん、赤っていうかあれ赤と青ですよね、
正常
ブルー、レッド and ブルーでしょ、
はいはい、
それでだからステージはそうなってるじゃないですか。
あ、はい、
アメリカの共和党
とね、
そうそうそう、だからそれで赤と青、うん、で、
はいはいはい、
真ん中を紫にして、
紫にした、
うん、そうそう、だから紫なんです、
グレーじゃなくて、ね、
グレーじゃない、
なるほど、ね、
紫の世界をその円で解いていくというか、そのね、解いていくっていうのが、うん、今の、まあ、その やってるというか、うん、それが一つの貢献だと思ってるわけですよ。
これイメージありますね、なんか本当にグレーって言ったらイメージ悪いじゃないですか、白黒はっきりしないで、
なんか黒人の人と白人の人って分かりそうな感じだし、
も
うね、だから赤と、
あの青、赤と青で、赤と青を混ぜたら
紫、
う
ん、で紫って結構いい色ですもんね、
うん、日本の悪くないですね、
色的には一番高い、位的にはね。
あ、そうなんですか、色的には。
いや、だって日本で例えばね、いろんなものをいただくときに紫のもので包まれると、うん、やっぱり一番尊い。
あ、風呂敷とかどこにそういうこと。
そうそうそう、紫式部っていらっしゃいました。
そうか。
まあまあまあ、それはあるんですけど、あの12回とか聖徳太子の中でも紫はやっぱり一番。
へえ、じゃあやっぱりその考えからいくと日本は平和大国ですね、丸で円でね。
そうですね、うん、だから、うん、その聖徳太子の中とか、あの17条憲法の中で、うん、共に凡夫だっていうのがあるんですけど、うん、みんな普通の人だっていう、だから普通の人だっていうのがいいとこなんですよ。だから普通の人っていうことはどういうことかっていうと、必ずしも聖者ではない、
うんうんうん、
でも必ずしも愚かでもないって
言うんです。
だからその自分が正しい正しいって思ってるような人は聖者になりきってるわけですよね。
なるほど、はいはいはいはいはい、
ね、でそれで相手は間違ってるっていうことになるわけで、
はいはいはい、
でも本当は聖者である時もあるけども、でもやっぱり凡夫だから、
うんうんうん、
そのやっぱりね、そのさっきの煩悩ちょっとやっぱりあるわけじゃないですか、
うんうん、
だからそれで正しいと思っても人の言うことを聞くようにするっていうのが出てくるんですよ、うん、なんでかって言ったら、共に凡夫だっていうことは完全じゃないっていうことですよ。完全に悪でもないし、完全にその善でもない。だからいろんな話をするときでも、自分は分かってると思ってもちゃんと相手の言うことを聞いていこうっていう、そういう姿勢があるわけですよ。だからそこで交わってくるじゃないですか。でも白黒になってると交わらないですよね、うん、もういつもトランプ賛成反対とか2つに分かれちゃう。
どっちもそうですね、
もうもうそんな感じでしょ、はいはいはいはい、だからその混ざるところをできると、まあ、それが一つの平和の知恵だと思うし、その仏教から来ているような、
うんうん
うん、それをちょっとね、そういった意味で平和を中心にすると、そういう考え方もこう相手のことをもっと聞く、言うばっかりじゃなくて聞いていくっていうのも大切になっていくでしょ。で、共にだから自分はね、もう本当完全正義だ、自分は正義なんだって言ったら、うんね、それに歯向かう人は悪なんだから排除していいっていうことになるわけです。でそれででも動いてるじゃないですか、この世界自体が。
そうですね、
そうなると結局平和っていうのは絶対ないんだっていうことになりました。その仏教的に言えば、だからそれがある程度もっと譲れるっていうのはどういうこと、時に譲れるかっていうと、ちょっと開けるっていうですね、 100% 閉じてるんじゃなくて、本当に 1% の指がちょっと開くと、そこに風が流れてくるっていう感じになるじゃないですか。だそういうのがその一つの、ちょっと風を少し開けるだけでも、うんうん、やっぱりないのとゼロとあれは全然違うので、そういう世界が出てくると、まあ、なんか私はここのアメリカに来た会があるんか、意味があるんかなと思って、
でもそういうことをやってくるんです。ことで活動してるわけですよね。
そうですね、そうですね、なんかね、
紫の世界を作るために
そうそうそう、
まあ、アメリカ恩返しもしなきゃいけない、
まあ、それがだから私の恩返しという気持ちではある。
紫の世界が作れたらパーフェクトに恩返しですよね、
うん、と思ってるんですけどね。
わ、大変ですよね、でもそれ
いや、でもまあまあ、だからどんだけじゃあ自分やってるのかって言われると、まだまあね、いろいろありますけど。
いや、やってますよ、
うん、結構まあ自分の中ではやってるんじゃないかと思うところはあるんですけど、ある程度もね、
うん、あ、それで先ほど、うん、ほらあの、はい、アメリカの方で大学に行って、はい、いろいろこう課程を取って、はい、でアメリカの大学に出てマスターまで取って、 って卒業して、はいはい、それであれその後どうなっとったんですか。
というかあのマスター自体は別のところで取ったんです。
あ、マスターそこで取ったんじゃないんですか。
シアトルはもう本当にだから、うん、さっきも言いましたけどクレジットなしで取ったから、あのコミュニティカレッジ、
コミュニティカレッジ、うん、はいはいはい、
だからあそこではいろんな人が学んでるんですよ、ね、あれはいいなと思いました。だから
なるほど、はいはいはい、
クレジットがなくてもただ自分が学びたいから学ぶ、
はいはいはいはい、
だそれが、うん、ちょっとそれ言いました、あの行進教皇っていう大阪のね、うん、さっきの学校の時ですけど、うん、あそこ卒業がないんですよ。だから学ぶっていうのはもう一生涯続くっていう。
なるほど。
だから中にお坊さんで7年とか10年ぐらいいる人がいるんです、そこに。
へー。
でずっとお経とかをこう学んでいく、
一生学びっていうことでね。
そうそう、一生学び。だからいわゆるあのあれですよね、あのお経とかはなんか海の中から水をこう汲んでくるような感じ。だから全部は全部水をね、その汲み割ることはできないけど、それでもね何かそこから
どんどんどん。
だからそれぐらいの広さを持って仏教っていうのはあるんだっていう、悟りの世界っていうのはそういうもんだっていうこと。だから分かったっていうのは大体悟ってないっていうのと一緒だっていう感じ。
なるほど。
もう悟りきるっていうのはもう全然ね違う世界だろうなと思うんですね。だからそういった意味でこう大学で行った時にいろんなものをこうどんどんどんどん学べる世界っていうのは、うんうんうん、あ、それに近いなとか思いましたよね。
あ、なるほど、はいはい、
でそれで大人の人とか学生だけじゃなくて、うん、まあ、大人の人も結構アメリカでは取ってるじゃないですか、
うん、
あそこは、うん、あのすごいなと思いましたね、うんうんうん、だからそういう光景見たのはその行進教皇だけだったんで、はいはい、普通の学校でそういう大人の人もどんどん来てて、はい、なんかこう普通の学生と一緒にこう授業を取ってるっていうのはすごく、はいはいはい、まあ面白かったですよね。でだからそういうところで今度、まあ、あのフレズノに行って、うん、なんであのフレズノに行ったかというと本当はリングイスティックス、あのいわゆる言語学なんですけど、うん、さっきのトランスレーションとかあるでしょ、
うん、
あのその翻訳をするときにやっぱりどうしても英語をもっとしっかりとしとかなっていうのがあって、はい、それもあったんですけど、それと同時にアメリカの仏教っていうのはサンスクリットの仏教なんです。サンスクリット語っていうのはインドの言葉、日本とかは中国語の仏教、いわゆる大乗教とか全部中国語になってるじゃないですか。お経も中国語でしょ。あれをでもあれではちょっとここの話が合わないんです、
うんうんうん、
このアメリカで勉強されてる方、
はいはいはいはい、
だからじゃあサンスクリットを取りたいなと思って、うん、でたまたまフレズノっていうところにお寺行ったんですけど、うんうん、そのフレズノ の、うん、あのリングイスティックスの言語学のデパートメントにそのサンスクリットがあったんですよ、はいはい、だからこれを取るために本当はマスターに、だからマスターしかなかったんですよ。普通のやつだったらあのダメだったんで、でマスターに、だから別にマスター その資格を取ろうと思ったっていうよりは、うん、もうサンスクリットを取るために入ったんです。
はいはいはいはいはい。
ところが、うん、あのバジェットカットっていうのがあって、うん、あのサンスクリットのクラスは一回も取ってないんです。うん、なんでかというと人数が足りなかったらオファーされない。
なるほど。で取る人がいなかったんだ。
そうそう、ちょっとだけいてもう3人ぐらい、5人だったか、なんか何人か集まらないとダメなんで、うん、それが集めきれなかった結局卒業しちゃったというね。だから一応リングスティックスの、あのそれはそれで良かったんですよ。例えば言語学とかもあったんで、うん、バイリンガルのスタディでしょ。だからそのどうやったら2カ国語が完璧になるかな、
うん、
っていうのも取ってるから、
うん、
結構自分の子供は両方ちゃんとできますよね。ああいうのはやっぱり自分の子供でテストしてみたっていう感じがあるんですよ。だって普通ね、いやでもあれやっとかないと下手したら両方とも喋られなくなったり、うまく分からなくなったりするんです。なんで、
あ、逆に
そうそう、ワイシャツ着てる人でそうなった人がいるから、
うん、ということで、ことは言語が喋れなくなってしまうと。
いや喋れても、うん、ある一定の段階は例えば会話とかはできるんですよ、綺麗に普通に話すの、うんうん、でももっと深く掘り下げてものを考えたりができない、うん、だからあれも一種のね、例えば小学校までやって、うん、あの辺すごくもうどんどんどんどん吸収するから伸びるんですけど、
はいはい、
あれ小学校でやめると忘れるんです。あれ
忘れるの早いって言いますよね、
うん、だからあれをやると危ない。だってあのダイエットとか
一緒リバウンドみたいな、
いや実際にそうですよ。だからダイエットであれで、あ、できた大丈夫だと思って、うん、もうこれでやめるじゃないですか、うん、そしたらまた太ってきますよね。
太ってくる、
うん、だからもうなんかもう何もやった意味がなくなるんですけど、ある程度やってずっと続ける、うん、その期間にだんだんこうなんていうか、
はいはい
ね、落ち着いてくるわけですよね、全部がね。でそれで初めて成功したことになるんですけど、
はい、
そこをやらないと、はい、もう全然今ものがなくなったり、ね、ちょっとは残ったとしても、うん、うまく使えなくなる。
あ、じゃあ完全なバイリンガルになれなくなるっていう、
うん、だから普通はだから15、6くらいまでは一つの 言語をしないと完全にそのトランスファーができないっていうような論理があったりね。だからそれやっぱりあのカリフォルニアはメキシコ、ね、英語とメキシコの内容、スパニッシュのあれがあるんで、はいはいはい、よくあったんだと思いますけど、でも、まあ、それが日本語に通じるのかなとか思いながらも、まあまあでも、まあなんかやってみたって怒られるし、たまたまね、うん、うちの子供なんかだから一応それでできると思います。う
ん、
バイリンガルにはなる。だからそういうのも学んだんで、まあある意味でサンスクリットは取れなかったですけど、
それが目的に入ったんですけどね。
そうですね。うんうんうん、だからこの本、本当はこの本の中にも、うん、あの、あ、後で紹介してもらう本ですけど、はいはい、マンジの本の中にも、うん、言語学のこの知識が相当入ってるんですよ、これ。だからどこで役に立つか分からないですよ。
あ、うん、そこで役に立ってるわけですよね。
そうそうそう、いろんなところでなんかこう、ね、その時は役に立たないと思っても、うん、
はいはいはい、
なんかこう後で何か来た時にバーッと一緒にこう、ね、うんうん、一緒につながるっていうこと多いですよね。
うん、はいはい、
でも本当いろんなどこでつながるか分からないです。例えば、うんうん、まあ、仏教が最初学んでる時はやっぱり知識としてこっちにあったりあっちにあったりするんですけど、うんうんうんうん、これは仏教で、これは浄土真宗で、これは日蓮宗で、これはね、なんとかでっていう感じでバラバラになってるのが、これが全部わっと一緒になるとすごいダイナミックな動きが出てくるじゃないですか。だって実際に全部お釈迦様が説いたことだしねそれならない方がおかしい。でも分かれてるから逆にね、それをこうつないでいくのは大切だと思ってるんです。本当はその仏教的にね、日本宗派がちょっと分かりすぎてるんで、うん、本当はもう少し一緒にするべきだとは思うことがたくさんあって、でも 3.11 の後とか結構一緒になったりしたじゃないですか。その宗教者の中で一緒に仏教の人がなんかやったりとか、はいはいはい、まああいうのはいいんだと思うんですけど、
はいはい、
だからまあね、まあ、宗派根性じゃないですけど、そういうのがやっぱりあって、それをこう引っつけていくのもね、
はいはい、
まあ、今度は逆輸入もう一個しようかなとか
思って逆
輸入の逆輸入、
はい、
だから本当は本を書いたのも、うん、あの仏教を、うん、あ、これもあったんだ、アメリカに来た、もう一つの理由は、うん、日本人があまりにも仏教の素晴らしさが分かってないような気がした。だから大学行った時にすごい、うん、いいと思ったじゃないですか、
うん、
だからこれ日本で言っても、うん、日本人はお坊さんの言うことは聞かないから、でアメリカに行って、うん、でそれで、うん、プルーブして、うん、あのいわゆる証明して、うんうん、それで本を書いて、うん、で、うん、それを日本人が読んだらまた、あ、こんなもんなんだっていう風になって変わるんじゃないかっていうので、最初の方の本とかは書いてる、日本語で書いて
る。なるほど、うん、そうですね、日本人なのに意外に
知らないですよね、
仏教のことを全然
知らない、
知らない人の方が私も含めて多いと思うんですけど、
多いですよね、
うん、でもそれも、まあ、興味を持たなかったりもするじゃないですか、う
ん、でも逆に今の若い人の逆にその前の文言がなくなってるんで、うん、結構フレッシュに入ってくれる人も、
ああ、
聞ける人が多いのがない
から逆にスッと入れるんですね、うん、今の若い世代の人
みたいですね。だから前はなんとなくね、
イメージ的にはあの、はい、あ、なんか
年代によってだから変わるんですよ、
やっぱり。なるほどなるほど、うん、でもほらそうやって年代がこう、うん、若い世代に教えていかなかったりすると伝わってこないじゃないですか。
そうですよね、うんうん、だからその辺はね、だから日本でもなんかよくお坊さんがテレビとか出てたりするじゃないですか最近は、
あ、
だからまあまあ変わってきたかな
と思うんですけど、なるほどね、なるほど、
うんうん、昔はそういうことはあんまりなかったですよね、
うん、あ、お坊さんがテレビに出てっていう
とかね、そういうのね、
うんうん、
ラジオにも今来てるわけです、
そうですね、
こういうのはあんまりないじゃないですか。
あ、なるほどね、
別にお坊さんから何学ぶことあんのっていう感じだって、例えばオウム真理教の時でも、
はいはい、
テレビにお坊さん全然出てこなかったでしょ。あれ仏教でしょ、うん、だからもっとそういう人が出てきて当たり前じゃないですか。
あ
れ誰が専門家なのっていう感じ、うん、だからおかしいでしょ。
ほらカルト教として取り上げられるだけでこう、
うん、でも実際にはカルトってでもね、その仏教とのああいう関わりもあったわけでしょ、あの時に、
はいはい、
ダリラマさんと写真撮ってるやつが一緒に出たじゃないですか。だからもっとね、じゃあ宗教家はどういうふうにこれを見てるのかとかあってもいいはずなのに全然なかったじゃないですか。
なかったですね、
うん、私は知ってる範囲ではなかったんで、まあ、もしかしてどっかにあったのかもしれないけど、
うんうんうん、
まあ、だからそういうふうになんかちょっとあれっていう気がするのがあるからね、
ま、でも時代で少しずつ変わって、
うん、だいぶ変わってきてるんだろうとは思います。だって日本に住んでないからよくわからないですけど、まあね、
うんうん、いや、じゃあもう逆輸入でどんどん中脇方針、うん、 まずこっちで紫にして。
そうそうそう、だからそれ誰もやってないことをやってるのが好きなんです
。好き
です
ね。
だから誰かがやってたらもうそろそろ飽きっていう。じゃあ他のやれる人がやってるからやったらいいじゃんっていう。
いいか、俺がやらなくても
そうそうそう
みたいなね。
いや本当それはあります。うんうん、だからそのでも実際に振り返ってみると、うん、ちょっと今日話して自分で思いながら、うん、振り返ってみるとなんとなくずっとそうしてきてるんだなと思って。
誰かがやらないことをやってきて
る、うん。例えばみんなで団体行動が嫌いだったから、うん、みんな行くと横道ちょっと勝手に行って後で引っ張られてどこ行ってんだお前とか言って
。問題児じゃないですか。そうそうそう、
問題児ということかもしれないですけど、う
ん、なるほどね、うん、でも人が行かない道とかを行きたいタイプなんですね。
うん、というか人が行ってないだったらやってもいいよって。だから他にできる人たくさんいるんだからその人に頼む
よ。
別にわしがしなくても、うんうん、他の人できるんだったらそれでいいじゃないですか。
じゃあそれ誰もやらないんだったらじゃあ俺がやろうかな、うん、そうそうそうそうみたいな感じで、うん、そうですね。ここでまだ紫にしようっていう人いないですもんね、アメリカ
で。だっていや本当にそう、だって日本が離れた時でも、うん、海外でお坊さんするなんてあんまりいなかったし。
そうです、海外でお坊さんになろうっていう人、うん、ないですよね。そうそう、で
実際に今ニューヨークに来てるじゃないですか、うん、ほとんどのお坊さんとかお寺は、はい、カリフォルニアなんですよ。だからわざわざニューヨークに行こうなんていう人はいなかったですよあんまり。
あ、そうでもね、ニューヨークに来たきっかけとかも聞こうかとちょうど思ってたんですけど。そうそう、あ、そう、そういえばそうですですね、うん、あまりニューヨークなく
も日系人の歴史の中でやっぱりこう移民があるでしょ。その時にお寺を建ったのは浄土真宗のお寺が多いんですよ。だからその辺ずっと浄土真宗のお寺が多いんですけど、はいはい、そこにまあ派遣されたからそこにいる。ただポンポンと他の場所にもあるんですけど、はいはい、そこにはなんかあんまり行かないじゃないですか、ね、まるでこう飛ばされると行くような感じに。なんか自分で飛んでるだけですけど、ね、飛ばされる前に自分で飛んでいくっていう感じのあれはありますけど、
うん、じゃあニューヨークに来たのはニューヨークにそういうお坊さんがあまりないから来たということですか。
いやもうだってなんかカリフォルニアのお寺飽きたし10年でも10年いたんですよ。10年いて、うん、いやこれはいやなんか時間が、うんちょっと英語とかばっかり気になるって内容まで全然いかないし、だから言葉の壁が乗り切れないのかなとか思いながら、
ああ、はいはい、
でもうちょっとでただね、うん、他にもアメリカはあるからちょっとどっか行って、うん見てから、うん、それでこれはもう自分の世界じゃないと思ったら日本に帰ろうと思ったんですけど、そしたらニューヨークに来た時に、うん、いやニューヨークの その関先生っていう方が前始められたんですけど、うん、その人なんかがお寺を始めた理由っていうのがすごいんですよ。昔のことだから、う
ん、
もうここまで来るのが大変なんですけど、うん、いわゆるニューヨークにお寺ないから自分が建てるって言って来たんですけど、
うんうん、
その時に3つあればお寺はできるって言って、
うん、
何かっていうと、うんいわゆる仏法僧なんです。さっきの聖徳太子の仏法僧、はいはいはい、あれで仏教の一つの塊になるんですね、
うんうん、
あれがあれば仏教の教団と言えるっていうので、うんうん、一つは仏だから仏様、
うんはいはい、
自分はその仏像を持ってるっていうわけですよね、
はいはい、
だからこれ持っていいよ、まあ、仏は大丈夫、
はい、
法っていうのは教えのこと、うんうんうん、だから教えを説く、だから自分が教えを説く、
はいはい、
だからこれも大丈夫、
それも大丈夫、うん、大丈夫
で3つ目が僧っていう三がなんですけど、うん、これはもういわゆる実践する人、それをこう実際にやる人、はい
うん、
自分には奥さんがいるんで奥さんが聞いてくれる、
うん、なるほど、
だからこれがあったらお寺は建つんだって言ってニューヨークを建てたの。
すごい
というね、その話を覚えてるんですよ。なぜかというと大学の時に、うん、その関先生が一回来て留学大学で話をされたんですよ。それは聞いてたんで、そこだけはよく覚えてますすごいなと思って、いやそういう人がいるんだと思って、それでニューヨークに来たのもありますよね。だから関先生が建てたお寺だったら来たいかなと思ったのもあって、だからそういう人が建てたお寺はカリフォルニアと一緒なのかそれとも違うのかっていうので、うん、まあやってきたっていうのはあります。
えでやっぱり違いました
違いましたね。
違います、
違います。
カリフォルニアのお寺とやっぱり全然どんな感じで違うんです
か。いや何が違うって、まずカリフォルニアは日系人のお寺っていう、
はいはい
まあ、もちろんここもそういう面はあるんですけど、はい、でもここは開けてますよ。
誰でもっていうか誰でも、
うん、白人の人がいたり、はいうんうん、いろんな人種の人とを、まあ、超えてという形でやっていくから、
あ
だからもっとそのカリフォルニアの時は何が一番大切だかっていうと子供のエデュケーション的な感じで、
はいはいはい、
なんか笑わせる、分かりやすく言う、
かりやすく、はいはいはい、
だからその練習にはなりましたけど、
なるほど、はいはいはい、
いやこれでこれをずっと解いてきても人生とか全然関係ないんじゃないというぐらいのところになるじゃないですか。 もうこんなことだって 90% そんなことばっかりやったら、うん、なんか無駄な感じがしてきてでこっちはだから逆にもっとそういう本質的なことを聞こうとか思う人がたくさんいるのが分かったっていうかね。やっぱりなんかニューヨークって面白いですね。なんかそういういろんなその他の世界でちょっと入りきらなかったような人とか来てるんで話をしてても面白いじゃないですか。ニューヨークに来て一番面白かったのは、あのお経の言葉っていうのはもともとお経のね経典の中にあった言葉なんですけど、そのいろんな社長さんとかなんとかあったりするとこの人の中にそのお経の教えが見えるという感じの、だからお経の言葉がもう動いてるわけですよ、このそこら中に。それがニューヨークの一番面白いと私にとったら、それも日本人だけじゃないですよね。だからキリスト教の人であったりそういう人らがいろんなことやってる人いるじゃないですか、そういう人に会ったりすると、ああすごいなとか、そのすごいだけじゃなくて、その中になんかこう教え的なのがわーっと出てくるわけです、別にその言葉が実際になるっていう感じじゃないですけど、でもなんとなくあこれはなんていうか今日本を読まなくても実際にそれをやってる人がたくさんいるんだっていうので、がそれが一番ニューヨークに来て面白いことですね。だから人に会っても本当に別にね学校の先生っていうだけだったとしたとするじゃないですか、でもいや本当は芸術家できたんだとかね、もともとやろうと思って、それがなんか学校の校長先生だったりするとかね、あるじゃないですか。
ありますね。そういう方い
らっしゃいました。たくさんいらっしゃいました。
これ今まで
だから聞いてても面白いんです
よ。面白い。
カリフォルニアの時なんていうのはなんかもうなんかいつも同じパターンだったんで、なんかその人生の生き方が、なんかそれ日系人ばっかりほぼねそういう感じだったから、なんかこう海外に来てるっていう感じがしなかった。
なるほどなるほど、
だから同じ海峡っていうのは、あの海峡っていうのは教えを開くって書くんで、じゃあ本当に開業するんだったらやっぱりね、そのちょっとこういうところに行って、で それでまあまあこれで、これで前は浄土真宗のお坊さんって本当はね頭の毛は生やしてる人多いですよ、お坊さんでも。
あ、そう、私ちょっと調べたんですけど、そうなんかあの髪の毛を剃る必要はないみたいな。
ないですよ。で私はもうここニューヨークに来た時に、これは、頭剃らないやっていけないと思ったんですよ。なんでかというと、もうなんか全部自分の持ってるものを全部使わないとこれはここでは生きていけないかなと思ったんで、もうだから一種の決心的な感じで頭を剃ってやり始めて、だからそれまでは別にパーマかけてる時もあったり、
パーマかけてたんだ。
シアトルの時はパーマかけてるのがある。で、あのカリフォルニアの時はちょっと短い目のあれ、
髪は生えてたんですね。
でニューヨークに来てから剃ったんですよ。
それは決心とあパフォーマンス的なこともないんです。
あパフォーマンスは
パフォーマンスっていうか、ほら分かりやすいじゃないですかそういうこと言ったら失礼ですけども、
あ、まあ、だからそれで、いやそれはどちらかというと後でついてきた。
あ後でついてきた。
だからあの剃ってみたら分かったことがそういう感じ、剃った方が、あ剃ったら親鸞聖人とかその昔のね、お坊さん全部剃ってるっていうのが、それは当たり前なんですけど、結構見えないんですよ浄土真宗の人とか。普通に親鸞聖人とか見て、でも自分と全然違う格好してるんだろうってのは分からないです、でそれが分かったんで、でもいつも最近はもう寒いずっと着てますけど、これももう自分でユニフォームを勝手に決めて、
ユニフォームとして
そうです。で、あの座るのも正座じゃなくて、まあ椅子だからねあれですけど、座る時も大体正座じゃなくて結果不座っていう足を組む、
あのアグラみたいな、
アグラみたいな。だから実際鎌倉時代に戻してるんですよ、ここニューヨークで何やってるかって言ったら現代の浄土真宗を伝えようと思ってなくて、何をやってるかって言うと鎌倉時代に全部戻してやってるんです
そうなんです。だから自分
だからそう、でていうか元々仏教の基本っていうのがあって、他のお坊さんいるじゃないですか、中国のお坊さんにしても、タイのお坊さん、まあ、いろんなお坊さんが、みんなやっぱり頭剃って袈裟を着る、つけて座る、まあ、それはもう普通に昔はだって鎌倉時代とかその辺の昔の僧侶っていうのはみんなそうですもんね、高僧っていうその格好で写ってるじゃないですか。今はなんかそうじゃなくなってきたんで、いやそれも おかしいから、まあ、ちょっとせっかくニューヨークに来たから、ニューヨークに来た一つのもう一つの大きな理由は周りに誰もいない、浄土真宗の人は言えないから自由にできるじゃないですか、思ったこと。前は何かやろうとすると、こういろんなね、あの周りがあんなことやってるとか言われる。
あなるほど。
だからそれは言われないでしょでだからお寺は実は実験すごいいろんな実験をしたんですよ。あそこで実験してなかったら今の自分はないぐらいのことだから、ある意味では感謝はしてますけどね、だからそういうのをさせてくれたかもしれない。
なるほど、
まあ、やったらいいなと思われることはやってみたんです。 で、まあ、3ヶ月ぐらいして、うん、ダメだったらやめる、
はいはいはいはい、
もうそれが実験だから失敗がないんですよ、うん、っていうか失敗しないと実験にならない
ん
です、
うんうんうん、
だから失敗するような実験じゃないと意味がないからそれをずっといろいろやってあこれやってみようかなっていうのはやってみたいでやってだそれができる場があったんですよあれみた
いへ、
うん、それは良かったところです、うんうん、だからもう出て10年ぐらいなのでどうなってるか今は知らないですけどもう出たらあんまり戻らない人だから
出たら戻らない
だから今のお寺に関しては知らないですけど
もしかしたらちょっと
変わってるかもしれないけど、うん、少なくとも昔私がやってる時はもういろんなそういうことをやったり、
うん
まあ、お坊さんがあまりにもいないんで自分ではもうずっといなかったらあかんようなお寺はちょっと困るなと思って、うん、そのいわゆるお坊さんのアシスタントというか、
うん
まあ、いなくてもちゃんと自分がやってる形で、
うん、
あのそれをやれる人を作っていくとか、ねうん、そういうプログラムをやってみたりうん、だからなんかいろいろ自由にやってて、ただそのお寺自体の運営とかがあるから、うん、むちゃくちゃなそのボンボンお金を使うとかそういうことはしてないですよ。そういうことはしてない。だからどちらかというとプログラムの方のアイディアでやっていったり、だからまあでもすごく面白かったですよ、ね。だってそんだけ自由にできたことはないし、日本の社会ってできないじゃないですか。
できないですね。
という場所があるといいなと思いますね。だから例えばなんか一つの、ね、会社でも何でも別にこれお寺だけじゃないと思うんですけど、だから会社だったらやっぱり、ね、失敗したら大変なことになっちゃうけど、その実験というものをちゃんと持ってるところだったらね、それは何個でもやっていいわけじゃないですか。だからお寺なんかでもなんか日本のお寺もね、本当はそういうのがあってもいいのかなとか、例えば空き寺とか最近よくあるんですよ日本で。お寺住所がいない、
うんうんうん、
ああいうとこなんかね、そんなわしだったらいろいろやらせてもらえるんだったら使おうかなとか思う。
空いてるしね、
ね、空いてるんだしね、なんかいろんなその今までやったことでプログラムができるようなお寺とかを、
うん、もっとそしたらどんどん活性しそうですよね。そうそうそうそう、いろん
な若い人らもいるから、うん、だって今まだね住職はまだ、ね、お父さんがやってるとかいう人がいて、
うん、
まあ、そういう人は自分から住んで一つのねその実験的なお寺とかをボンボンボンやっていけばもっといいのになとか思いますけど、その私がやったことをそのままね、
うん、
生かすとかあれば、
うん、
いや面白いと思うんですけどね。
これ日本に帰ってレクチャーじゃなくて講演会みたいな空き寺を利用して、
うん、
坊主、ね、プログラム
なんかね、そんなんがあってもいいのになとか思いますよね、
うん、
そうするとかなんか都会でね、大体空き寺田舎の方が多いから、うん、都会とかでやっててなんか、うん、まあ、精神的に大変な人とかがいるじゃないですか、
うん、
まあ、そういう人をちゃんと受け取るような社会福祉的な感じでも使っても
いい、はいはいはい、ね、できるだろう
しとか思いますけどね。なんかあんまりしないですね、なんでかなとか思うけど、うん、
なんかあれなんですかね、こうちょっとい
や、やっぱり
お寺は敷居が高いとかそういうのがある
のかな、
うん、まあ、
かもしれないです。だからその辺は知らないですけどね、うん、まあ、だから、まあ、いろいろできますよね。だからその、ないならないなりにできる、だからそれはなんか何でもそのないとできないってじゃなくて、
うん、
だってね、ある人だったらもうこれがないとできないって言いますけど、それは絶対ないですよね。だからないならないなりにできるっていう、いや、こういうのやっても無理だとか、ね、
はいはい、
思う人いますけど、
はいはい、
そんなことは絶対ないですよね、
はいはい、
ある意味で。だって何かやりようがあるわけだし、
はいはいはいはい、
で、まあ、うまくいかなかったらうまくいかなかったり、それはそれで、うんうん、あの、まあ、一つの学びということでいいわけだからいいんじゃないかと、そういう形でやってたの で、
うん、
で自分で実際にやってみて一番それを感じたんですよ、
うん、
やっぱりやってみると結構簡単なことと、まあ、難しいこともありますけど、
うん、
だから逆にもう話ばっかりしててもやってしまった方が本当に簡単にできることって多いじゃないですか。だから完全に最初からしっかりしたものをやろうと思うと、
うんうん、
もう全然できない、
はいはいはいはい、
もう途中で、まあ、これは無理だっていうことになりますけど、
うん、
結構なんか
やってしまった方が、
まあ、
案ずるよりも優
しいみたいな、ね、そうですね、うん、50% ぐらいちょっと考えれば、まあ、あとは やりながら考えればいいんだからとか思って、だから私のそのさっきの平和ファンデーションでも作ったのはいいけど、
う
ん、まあまあ今から
そうか
ベイビーだから、ベイビー
財団でお金があるわけではないんだけど、
今から集めるんだから
これから集めて、
そうそうそう、そういう感じで、とにかく、まあ、子供が生まれて、
うん、
で計画的にその、うん、大体あれでしょ、 あの子供を育てるって大変なことだと思うんですけど、あれって赤ちゃんができてしまうからもう
や
っぱ
親がやるしかないっていうね。
だからその計画してやってると絶対子供なんか作らない方がいいってこう計算しちゃうから。
そうですね。
でもだから何かが生まれる、なんかできる、まあ、ある意味でそのファウンデーションの、うん、今ベイビーが生まれたん で、うん、で一生懸命育ててるわけですよ。
はいはいはい、はい、
だからここからどうなっていくかはまだわからないですけど、はいはい、まあ、少なくともやってみようかっていうことで、うん、まあ、ある程度まで法律的なことはちゃんとやっぱ必要だから、うん、まあ、ロイヤルの人とかもやってくれたんですけど、うん、だからもう一応1年して501c3 とか取れましたから、
お
だからもうちゃんとした歴史とし た、 その、ね、あのオーガニゼーションになってるわけですけど、うん、実際にはこれからが大変みたいですもんね。だから聞いてるとね、そういった意味 で、 なんかでも何だから別に言うたことをやってお寺だけじゃなくて今でもやってるから、うん、何か、ね、その一つのものをやってみようと思うのはやっぱりある程度まで考えて、はいはい、そしたらもうやってしまう。だからもうやってしまったら、ね、やらなしゃあない、しゃあないというか、うんうん、まあ、大阪みたいな
始まっちゃったしね、
うんうんうん、もう始まったらもう、ね、とにかく全力でというか、うん、まあ、いろんな人の意見も聞きながら、うん、まあ、いろいろやっていくっていうのが一つなんで、うんうん、まあ、そういったところは、まあ、なんて言うんだろう、ものを動かす、
はいはいはいはい、
なんかのコツなのかなとか最近は思いますよね、うん、結構いろいろ動いてますもんね、
はいはいはい、
だからただ一番大変だったのはなんかあんまり前例がないことが多いですよね最近。だから先生がいない。
でもほらそれを得意じゃないですか、なんか人がやらないことを。
いやでもそれまでは結構だから関先生とかそういう人がやってたのがあったから、ある意味では前例があったんですけど、
そうか、
なんかねちょっと前例がないのは難しいなとか思いました。
だからね、自分が作っていかなくて、うん、
誰かに、
うん、
でもあるのかもしれないですけど、でも見つけてなかったりするじゃないですか。だからフリーランス坊主なんて聞いたことないし。
ないですよ、フリーランス坊主聞いたことなかったんでは
い、ね、ないですよね。
じゃあそろそろあの本の紹介してもらおうかなと思うんですけど。ああ、分かり
ました
、
はい、
本日はここまで。来週はついに最終回、中垣法師のあの話題の本、平和の象徴である卍と悪の象徴ともなってしまったナチスのハーケンクロイツについての興味深いお話や、仏教から人生を円滑にするための三回の法則、そして中垣僧侶の大きなプロジェクトから人生の生き方メッセージまで、来週も聞き逃せない内容となっておりますのでお楽しみに。それでは今週はこの辺で。See you next week! Bye bye!